お母さんのお腹の中で私たちを組み立ててくださり、また命を注いで今日まで生かしてくださっている天の父なる神様、あなた様のおかげで私たちは今朝も目覚めが与えられました。また先週一週間も様々なことがありましたが、あなたの守りと支えと助けと慰めによってこのところにたどり着くことができたことを感謝いたします。神様、また再び新しい習慣がのところに使わされようとしておりますが、神様どうぞ上からの良きもので私たちを満たしてくださいますように、神に導いているすべてのものをもって私たちを満たしてください。上からの知恵と上からの愛とまた上からの力をもって、上からの知恵をもってそれぞれの持ち場立場で神様の栄光を表していくことができるようにこの時を導いてくださることをお願いいたします。特別まだあなたを、受け入れていらっしゃらない方々、あなたがどれほど真実で素晴らしい方なのかを知ることができるように導いてください。またすでにあなた様を受け入れている者はますますあなたを信頼し、またあなたをさらに、より頼んで歩むことができる私たちとしてくださいますように、主をお語りくださいますように、しもべは聞いております。愛する主イエスキリストの名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。謙遜の限りを尽くし走るべき皇帝、これまで2回にわたってそのサウロと呼ばれる人物がエペソ教会の長老たちを招いて行ったその告別説教、もうこの人たちと地上では二度と顔を合わせることがないだろう、そういう中で何を最後に語っておくべきだろうか、遺言ともいえる、そしてこの地上の別れ、その告別のメッセージを順番に耳を傾けております。もしも聞き逃された方がいらっしゃるならば、杉戸キリスト教会のホームページを開いていただきますと、もしくはのまちゃんのブログというですね、私の個人的なブログがありまして、それを開いていただきますと、この3年間4年目に入っていますが、そのこれまでのメッセージを全部聞くことができますし、またそれ以前の豊橋の時のメッセージも聞くことができますので、覚えていただけたらと思います。ポッドキャスティングというんですけども、このインターネットの放送のようなものですね、個人的に放送局をしているようなものなんですが、4月24日昨日、改めて見ますと、その私のそのメッセージを聞くためにこのリスナーになってくださっている、その登録してくださっている方は2033人になっていました。今年の1月1日には1615人でしたから、今年に入ってから418名の方が新たに私のリスナーになってくださって、拙いメッセージを聞いてくださっているんですね。この埼玉の杉戸というところにいながら日本全体の選挙、そして世界選挙を考えていますけれども、今海外にいる方も時々聞いてくださったりしておるようです。感謝です。3回目の今日は教会とは何かという題で、この最後の部分に、その告別説教の最後の部分に耳を傾けていきたいと思います。教会とは何か、皆さんは教会と聞いて何をイメージされるでしょうか。佐野からまるチャペルとかですね、もしくはこの立派なこのウェディングのこうできるような、結婚式ができるような、このお姫様がこうなんか王子様と結婚するようなこの素敵な場所、チャペルと言われる場所ですね。そういうこの教会堂というものをイメージされるかもしれません。クリスチャンの方であっても、じゃあ教会に集合しましょうとか言ってですね、使うときにはその場所が、その建物がですね、この教会というものを意識しておることと思います。英語で言いますと、もともとの教会という言葉はチャーチと言います。それでよく結婚式場で建っている立派な建物はですね、そっちの方が教会らしいと思うかもしれませんが、あれはチャペルと言います。 建物のことですね、教会堂のこと。教会は建物ではありません。そして単なるこの仲良しグループといいましょうか、仲間といいましょうか、そういうフェローシップといわれるものでもありません。教会とは何かということを今日一緒にこの聖書の中から学んでいきたいと思うのですが、パウロは目指していたことは教会を形成していくということでした。私はこの岩の上に教会を建てますと言われた主イエス様に倣って、教会を建てていくということのために、そのすべてのことをそこに集約させていきました。しかし彼はもうエルサレムに登っていかなければいけない。エフェソにずっと留まることはできない。そして地上においてはもうここで皆さんとお会いするのは最後だ。今日もちょっと意識してるんですが、もしかして来週私は皆さんとお会いできないかもしれないと思ったらですね、これ何のどういうメッセージを語るべきなのか、この私の地上の最後のメッセージのチャンスであるならば何を語るべきなのか、やっぱりこのしっかりと教会形成をしてほしい。私がたとえ召されたとしても、いなくなったとしても、皆さんがその働きをしっかりとこのバトンを受け取っていただいて、私たちの働きとして、牧師の働きとか役員会の働きではなくて、私たちの働きとして、この教会の働きを、引き継いでいただきたいなと思うわけです。聖書に、耳を傾けていきましょう。今日は28節から読んでいただいたと思いますが、もう一度聖書をお持ちの方は使徒の働き20章の28節というところを開いてみてください。ここはとても素晴らしい箇所ですから、皆さんでよろしければ一緒に読みできたらと思います。はい、あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を群れの監督にお立てになったのです。ありがとうございます。この教会とは何か、これ5つのことに、なんかポイントが5つもあるんですけども、すみません、3ポイントにまとめなことができませんでした。1つ目はこの教会とは呼び集められた自分自身、そして呼び集められた、この群れの全体、集まるための建物ではなくて集められた人たちです。教会とは建物ではなくて人なんです。人材なんです。神様によってこっちに来なさいと呼ばれて、それに応えて集まってきた。皆さん集まってきてくださいと神様にこの召集が、呼びかけがあって、それに応えてぞろぞろと集められてきた。そしてその私たち一人一人が教会なのだと聖書は言っています。もともとのこの教会という言葉は呼び集められた人たち、そういう意味がありますが、私たちを作ってくださった神様、また私たちを救ってくださる神様に呼び集められた、その私たちが教会なんですということが言われております。2番目のところ、主法にこのポイントを書きましたので、それを追いながら見ていただけたらと思いますが、教会とは2番目に何か、神ご自身の尊い血をもって買い取られたものだということです。神ご自身の尊い血、それはイエス・キリストが十字架の上で流された血潮でありますが、神様がものすごい犠牲を払って買い取られた、そういう人たちが私たちなんだということです。この贖うという言葉が聖書に何回も出てきたりするんですけども、非常に難しい専門用語です。簡単に言うと代金を払って買い戻したということです。その隣の土地のようなものですね。かつて教会のものであった、ところが他の人の手に渡ってしまった、しかし再び売りに出た、 で、私たちは代金を払って買い戻したんです。神様も同じことをされているんです。私たちはもともと神様によって作られた神様の作品なんです。神様が世界で一人しかいないデザインとこの設計をして組み立ててくださった。神様が作者であり、メーカーさんであり、デザイナーさん、クリエイターさんであります。ですから作られたもの、私たちは神様によって作られた作品であるとするならば、それはもともと神様のものです。ところが私たちは、いや、私は神様に作られた覚えなんかありません。作ってくれと言った覚えもありません。私は自分で生まれてきたんです。私は自分の力で生きています。神様なんか必要ありません、という人がいるとするならば、これは神様の手から離れてしまった、神様から見たら失われてしまった存在です。そういう私たちを、失われた人を探して救うためにイエス様は来てくださいました。見つかるまで探し歩いてくださり、100匹の羊のうちの1匹でもいなくなったら、そのいなくなった1匹のために他の99匹を野原に残して、そして見つかるまで探し歩いてくださる良い羊飼いさんのような、そういう方が聖書の神様であります。私は正しい人を招くためではなくて、罪人を招くために来た、そうイエス様もおっしゃっております。そういう中で、私たち一人一人がこの代金を払って買い取られた、再び神様のものとされたということでありますが、この教会、この私たちのこの人の集まりは、まさに神様がものすごく尊い存在として見ていてくださるということではないでしょうか。高価で尊い者たちの集まりということが言えるでしょう。罪を許された者たちの集まりと言われるでしょう。問題をイエス様のもとに下ろすことのできる、そして許されていることを感謝して新しい人生を生きていくことができる、それは素晴らしい。他の集まりでは味わうことのできない、素晴らしい喜びに満ちたところではないかと思います。神がご自身の血をもって買い取られた神の教会、そこには教会の所有者は誰か、また教会の雇い主は誰かということが記されています。教会の所有者は誰でしょうか。牧師ではありません。牧師が所有者になると、これはカルトになります。オーナーという言葉がありますよね。野球の団体 このオーナーとか、この会社のオーナーとかですね、このなんとかグループのオーナーとかっていう人がいますけども、教会のオーナーは誰か、それはまさに神様なんです。私たちは一人一人代金を神様に払っていただいて、神様に買われた、買い取られたものなんです。ですから神様のものなんですね。役員会のものでもありませんし、一個人のものでもありません。私たちのものではなくて、神様の教会であります。よくですね、誰々先生の教会に行ってまいりましたとか言うんですけども、それはちょっとやっぱり変だ。その先生の教会じゃないよ。オーナーは神様だよと私はいつも思うんですけども、そういう言葉の使い方から少しずつこう意識しながらですね、教会のオーナーは誰かな、あ、イエス様だということを確認していけたら感謝であります。もう一つ、この、呼び集められた、買い取られたということであるならば、雇用主、雇い主として、私たちを雇ってくださった方、が神様だということが言えないでしょうか。そうですね。時に役員会ですとか牧師が、役員会とか教会が牧師をこう雇ったというふうに、いうことがあり得ます。そんな表現があります。けれどもそれは聖書的にはちょっと違うかなと思うんですね。それぞれが神様によって雇われている。牧師も神様に雇われていますし、皆さんも神様によって雇われているんです。決して誰かが雇い主ではなくて、神様が主であり、頭であり、オーナーであり、雇い主。それをパウロははっきりと語っています。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を群れの監督にお立てになったんです。雇って 建てたのは神様であります。そのようなところを覚えますけれども、その後ですね、パウロは教会のさまざまなこの苦しみについて語ります。29節から31節の言葉です。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。怖い狼さんが来て、そして教会の中を、に入ってくる。そして弱い羊さんのような人たちを食べちゃうというんですね。あなたが自身の中からもいろんな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。人間というのは非常に自分中心なものですから、自分を中心に世界を動かしたいんです。ですから自分の味方っていうのをね、作りたいんですよね。でも教会の中でこう自分の味方を作り始めると、これ非常に危険なことになります。誰かと張り合うことにもなりますし、誰々さんグループとか、そこの人たちの方が真面目だとか、熱心だとか言い始めると、これも教会が分裂していってしまうんですね。そしたら誰かの誰々さんのものになっちゃうんです、教会が。そんなことは神様は願ってないんです。でもあなたが自身の中からもいろんな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もう、自分の弟子を作ろうとする人が出てくるでしょうとパウロは語っています。ですから教会は様々な嵐の中に置かれるということがもう定められていますから、ですから目を覚ましていなさい、眠っていちゃいけない、目を覚まして祈らなきゃいけない。教会が守られるように、教会が本当に正しい方向に歩むことができるように、右にも左にもそれないで、分裂も分派もしないで、一つとなって本当に主の教会として互いに愛し合うことができるように、パウロはもうそれを日夜もう意識して、そのためにこう本当に涙を流して祈っていました。ですから目を覚ましていなさい、私が3年の間昼も夜も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。誰かの欠点や過ちに気がついてそれを指摘することは簡単でしょう。でも教会というところはそれを少し反面教師にする必要があると思うんです。誰かが変なことをしてるなと思ったら、自分も同じことしてないかなと、この顧みる、そのための、このお互いにこの鏡となってですね、客観的に見れない自分の愚かな姿を見て、そして、私にもそういうところがあるな、申し訳ないことをしていたなということに気づいて、十字架のもとにもう一度、許しを請うて、そして許されたものとして主に許されて愛されて受け入れられているものとして互いに生きていく、そのことが求められております。4番目、教会は御言葉によって育てられ成長していきます。育成されていきます。そして苦しみを通って栄光の御国を受け継ぐということが保証されています。そのことについては32節以降の言葉をご覧ください。特に32節ですが、今私はとパウロは語り始めます。もうこの告別説教がいよいよ終わりなんです。もうそんなに長い時間語ることができない。今私はあなた方を神様とその恵みの御言葉に委ねます。オーナーである神様に、雇い主である神様に、また私を愛してやまないその羊飼いになる神様に、そしてその御言葉にあなた方を委ねます、そう言ったんです。パウロにとっては手放したくない大切なものだったでしょう。本当に大切なものというのはなかなか手放せないんですよね。でも自分でもどうすることもできない、もう自分がもうそこでずっと居続けることができないとしたら、誰かにそれを託さなきゃいけない。誰に託すのか。
役員会に託したわけではなかったようですね。神様に託したというんです。そして神様のこの恵みの御言葉に委ねた。この尊いイエス様の血をもって買い取られたお一人お一人を神様にもう一度託す。その神様の真実で嘘偽りのない、信じて裏切られることのない神様の言葉に託す。自分は手放していく。これは子育てにおいても必要なことだと思います。子供をいつまでも握りしめて自分のものとしていてはいけません。子供をいつまでも自分の手元に置いて自分の思い通りに仕えてくれる人として利用してはいけません。神様から授けられた、一時的に預けられた大切な人間として自立をすることができるように、独り立ちしていくことができるように育てなければいけません。そして時が来たならば神様にその子をお返しするのです。いつまでも自分の手で握っていてはいけません。子供のオーナーは神様なんです。そのために子供を養い育てるために雇われているものにしか過ぎないんです。お父さんやお母さんは、牧師も一緒なんです。この皆さんをこう自分の独り占めして自分のものにしようなんて、そんなことをするために神様を召されたわけではなくて、皆さんも本当にこの皆さんにお仕えする中で皆さんがどんどんすくすく成長していって、仮に牧師がいなくなっても大丈夫なようにちゃんと独り立ちできるように神様にお任せし、お返ししていく。そのために牧師は日夜祈っているのであります。まだ祈りが足りないんですけども、今私はあなた方を神様とその恵みの御言葉に委ねます。なぜなら御言葉ほど確かなものがないからですよ。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。そう聖書は語ります。人の約束とか人の言葉というのはそうめんのように弱いなと思います。健やかな時もやめる時も、止める時も貧しい時も、変わらないでこの人だけを愛しますと結婚式で誓うでしょう。キリスト教のチャペルウェディングをすれば、少なくとも牧師という方が現れてですね、式をすればそういう誓いが必ずあるはずです。それをしないのはこの偽物牧師ですね、神様と人との前に誓うわけなんですよ。ところがですね、私がいかに妻を愛してないかというのは妻がよく知っていると思います。聖書の言葉ってすごいんですよ。すごい、とてつもないことが、この、夫となる人に求められています。キリストが、教会を愛されたように、妻を愛しなさいと書かれている。それは、妻のために、十字架にかかって死ぬみたいな、そういう世界ですよ。妻のために、命捨てるっていうぐらいの、そういう、献身的な、本当にまさに、イエス様のようなものになることが求められています。そういう、それほどにこう仕えて、それほど愛してくれる人がいたら、それこそキリストのようにそういう人にこう仕えていくことができる。これはもう究極の理想なんですけども、でも世の中の場合はこうはいかないんですね。現実は特に未信者のご主人をお持ちの方、これは難しいと思います。私も未信者であれば、教会に来てない、こうイエス様に出会ってないものとして結婚をして旦那さんになったり、また父親という立場になれば、多分子育てはほったらかしで、そしてなんか言いたいことだけ言ってですね、責任は全部なすりつけてですね、もう自分のしたいことばっかりしてるような、とんでもない父親になってたと思います。お前が悪いとかですね、実は申し訳ないんですけど、私の父親が少しそういう嫌だなと思うところがありまして、私は絶対そんな父親になりたくないと思うんですが、そう思うが思うほど、なりたくない父親に似てきてるなと思うんですね、これはね。でもこれはもう、祈って神様に本当に必死にすがる以外に解決はないと思います。いくら努力してもそれはもう人間の力ではもうできない。もう DNA のようにですね、もう似てしまうんですよ。 で特に嫌だと思っていることが、似たくないと思うことが似てしまうんです。こんなふうに子供をにこの、ね、優しくできない父親は嫌だと思うんですけども、でもですね、私は分からないですけども、本当にですね、この神様により頼んでいかなければ、神様の愛に根ざして、父なる神様の愛を土台としなければ、私はもしかしたら虐待をすることもあり得るでしょうし、また自分勝手な非常にこの理想的な子供を押し付けてですね、なんか自分のために子供をなんか、育てるみたいなことをする可能性もあります。それ本当に気をつけなければいけないことだと思います。パウロは懸命にも神様と御言葉にその教会を託して委ねて、そしてその人たちを何があっても大丈夫だというところに、委ねて託して出かけていきます。最後の5番目ですが、教会というのは地上における神様の国の神の国のこの前衛であるということが言います。ちょっと難しい言葉を書きましたが、前衛というのはこの何でしょう、最前線の舞台なんです。まあ、軍隊で言いますと。もしくはモデルケースですね。最先端のこの意識、この改革していきたい、このより新しいものにこう作り変えていきたいっていう、この刷新運動の最先端を行っている人たち、神様の国の最先端を行っている人たち、神の国のこの大使として一番最前線に派遣されているもの、それがこの教会です。私は山登りが好きなんですけども、岐阜県とか長野県 の境にあるこの北アルプスというところがありますね。あそこにこの西穂高岳というのがあるんですね。でそこからこの奥穂高岳というところに登っていくこの縦走路があるんです。ものすごい厳しい道です。雪がない期間で日本の中で一番難しいだろうと言われているところなので、よほどの覚悟とよほどの訓練とよほどの準備をしていないと、そこに入ることは自殺行為だと言われています。この前も事件がありました。ヘリコプターが、ね、救助隊で行こうとしたら、そのヘリコプターがその岩肌に当たってしまって落ちてしまったという事故が起こったところです。その奥穂高岳の手前にすごいなんかこういう岩があるんですね。前衛と言われている山があるんですけども、ジャンダルムと言われている、その一番奥にそびえている山をこの最初にこの手前でこの守るかのような、そういう岩があるんです。でこの前衛という言葉はそういうイメージなんですけども、神の国がここにあるけれども、その神の国のこの出先ですね、出張所、一番この開拓最前線のところに教会がこのそこに建てられているということです。つまり神の国の働きをそこでしているということなんです。この地上でありながら、でそこに行けば神の国が何かということが目で見えるんです。体験できる場所なんです。ですからパウロは実際にその生活の中で神の国の前衛としてこんな風なことを心がけて生きているようであります。33節からのところですが、私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。いわゆる宗教と言われますと、このお金に汚いとかね、お金巻き上げられるというイメージがありますが、パウロはそういうのを一番意識してこの注意して、そういう変なイメージをこの相手にこの伝えないようにということで、特にお金のことについては本当にガラス張りのちゃんと会計監査をするような今で言うとですね、そういう生活をしていたようです。献金を預かってきて誰かエルサレム教会に届けるという時にも、ちゃんとその預けた側のいろんな地域の教会の代表者をちゃんと呼んできて、その人たちと一緒に献金を届けるんです。疑われないためです。お金を私は貪っていない、 お金を勝手にね、搾取していない。本当に私は、皆さんから預かったものを大切に神のために用いていますよ。そういうこの信頼を、この作っていくために、本当に毎日、この生活を、このガラス張りの生活をしているようであります。あなた方自身が知っている通り、この両手は、私の必要のためにも、私と共にいる人たちのためにも働いてきました。働くおじさんの手なんです、パウロの手は。もちろんコンピューターやってる人はですね、そんなに汚れてないかもしれませんが事務作業やってる人はもちろん働くおじさんのおばさんなんですけども、でもこの目に見えてそんなね、手がやつれてないかもしれない。でも、時にですね、その目に見えないところでやっぱりそれぞれ精一杯の仕事をしているかと思われます。パウロはなぜそんな生活をしていたのか。それは一つのモデルとなるためでした。しかしパウロの中にもそのモデルとなる人物がいたんです。それがイエス様ですね。このようにしてロープして弱い者を助けなければいけない。イエス様自身が受けるよりも与える方が幸いだと言われていた御言葉を思い出していくことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。それが最後の締めくくりの言葉でした。そう言い終わったら、そのメッセージは終わってですね、パウロはひざまずいて、そしてみんなと一緒に祈りました。本当に涙の別れになったようですけれども、特にこう二度と私の顔を見ることないでしょうとパウロが言ったので、そのエペソの人たちは本当に涙を流してパウロとの別れを悲しんだということを聖書は記しています。特に心を痛めたと思います。地上ではやはりそういう別れがあるでしょう。引き裂かれるような別れ、同じ家族でありながら引き裂かれていく、別々の場所で住むことになって、普段この向こう三軒両隣的なこの何かをね、このスープの冷めない生きるとか言いますが、そういうところにいないという場合はですね、非常に寂しい思いをすることもあるかもしれません。しかしそうであってもですね、そこにイエス様が共に、それぞれのところにイエス様が共にいてくださって、そしてやがての時には天において一緒に、いろんな素晴らしい人と一緒にまた再び再会して、先に天に行った人とも再会できて、後から来た人とも、それこそですね、もう先祖代々のこのおじいちゃんおばあちゃんから始まって、孫の先祖代々に至るまで一緒にこの生活できる場所がですね、神様に用意されている。それは素晴らしいことだと思います。受けるよりも与える方が幸いだ。これは現代のライフスタイルから言えば全く逆なことを言っていると思います。特にアメリカナイズされた日本はですね、かつての日本の良さを失ってしまったと思います。受けるよりも与える方が幸いだなんて考えている親はいないと思うんですね。親がそうでしたら子供もそうなっていく。でも聖書は受けることよりもどうぞと与えていくことの方が幸せなんだよと言っています。一つの有名な例えをお話ししましょう。聖書の舞台であるこのイスラエルという地方には、イスラエル行かれた方を思い出してください。北の方にガリラヤ湖という湖があります。ガリラヤ湖という湖は魚がたくさん取れる素晴らしい綺麗な湖なんです。ところがそのガリラヤ湖から川が流れています。ヨルダン川という川です。ずっと南の方に下っていくんですが、そして一番下のところに、南のところに死海という、死んだ海と書くんですが、このそういう湖があります。このガリラヤ湖と死海というのはいつも例えられていますが、この受けるよりも与える方が幸いだということを納得するためには、納得してそういうことがしたいと思うためには必要な例え話だと思います。ガリラヤ湖というのは例えて言えば、上流から雪解けの このヘルモン山からのですね、雪解け水をいっぱい受けるんですが、ちゃんと流してるんです。出してるんです。ヨルダン川に。受けるだけじゃなくて出してるんです。まあ、与える栽培をやってるようなところです。ガリラヤと。ところが、対照的なのは、この視界なんですね。視界というところはもう地形的にも、一番この低いところにあるんです。一番低いところにあるので、全部の水がそこに流れてくるわけれども、出せないんです。というか、もう出さないところ。まあ、ですから、ガメスクですね。人のものも私のもの。私のものも私のものと言ってですね。全部こう、受けることしか考えない人、みたいな。それが視界のに例えられると思います。どちらが幸せになっていくでしょうか。ガリラヤ湖は、絶えず新鮮な水を出していくので、また新鮮な水を受けて、そしていつも水が新鮮なんです。よどまないんです。藻が生えたりしないんです。そして魚が生き生きと住むことのできる命の水になっていきます。ところが視界はどうですか？受けることばっかりしかしないので、だんだんだんだんよどんできて、塩分濃度が高くなって、もちろんミネラルとかたくさんいいものが埋まってるみたいですけどね。でもそれ出さないので、出さないので自分のことしか考えない人みたいなもんなんです。で、その人は結局どうなっていくか、塩分濃度が高くなっていって、高血圧とかね、メダボとかね、心筋梗塞、脳梗塞、あり得るでしょ、そういうパターンね。自分だけ美味しいものばっかり食べてね、自分だけものすごいこのグルメしてね、そういう人ですよ。例えて言うならば、受けることはするけれども、与えることしない人はそうなるんですよ。視界に死んでいくんですよ、本当に。魚も住めないですよ。で、人間が水の中に入ったら浮くことができるらしいんですけども、ひっくり返ってですね、目にその塩水がですね、ちょっとでも入るともう死にそうなぐらい痛いらしいですね。下手したら失明するぐらいの、もう毒水になっています。皆さんはどちらが幸いだと考えますか？やっぱり与えるよりも受ける方が幸いだと考えるでしょうか？いやいやいや、そうではなくて、やっぱり受ける方よりも与える方が幸いだと考えるでしょうか？どっちを考えるかによってもう人生が大きく変わってくるんです。何をするにしてももう根本的に方向がベクトルが違ってくるんです。自分が結局いいものを受け続ける、自分だけが良いものを受けると全部こう搾取していく人生か、惜しみなく分け与えていく、自分はちっとも豊かにならないかもしれないけども、でも与えていくことで周りの人たちを幸せにしていく、与えていくことで困っている人を助けていく、与えていくことで涙をしている人を励ましていくような時間も提供していく。与えるのにはいろんなものがあります。お金はもちろんそうですが、時間もそうですよ。誰かと時間を取って話す、その相手のお話を聞いて差し上げる、これは非常に疲れることかもしれません。非常に労力のいること、そしてもしかしたら時間がもったいないっていう人もいるかもしれない。子育てにおいても、この家族関係においても、一緒に時間を過ごすということが少なくなっています。しかし、もともとキリスト教の信仰継承の一番大切なのは、一緒に食卓を囲むということですよ。一緒に食事をしながらお話をするということです。勝手にそれぞれ食事しといてっていうこと、絶対信仰継承無理ですよ、そんなこと。神道には神棚があります。仏教には仏壇があります。キリスト教には食卓がありますと昔から言われているそうです。食卓の交わり、それは本質的に愛するということに基づいています。家族を愛する思いがあるならば、一緒に食事をしなければそれは嘘です。勝手に食事しようね、別々のところでね、美味しいもの、自分の好きなものを買って食べようねそれはね、ちょっと違うんですよ。少々まずいかもしれない。でもね、一緒に食べたら美味しくなりますよ。そしてそういう中でこう一緒に食べてたら、本当にね、幸せだと思います。そしてそういう中で、この一緒に今週こんなことがあったんだとかですね、今日こんなことがあったんだという話をね、ただ問題はですね、そこにテレビがあると困るんですよね。テレビつけっぱなしで、もしくは新聞などがありますと、新聞、一緒に食事してても新聞しか見ないとか、テレビしか見ないとか、そういう変なおかしな構造になりますと、これまた変なんですが、でも一緒に食事しながら会話をする。 嫌かもしれないけれども、でも自分の思っていることを相手に伝える、それはですね、本当に豊かな人生のために、沈んでいかない人生のために、死んでいかない人生のために必要だと思います。タイタニックというのがありますよね。私はやはりこの食卓が一緒に会話のある食卓があるならば、それは沈んでいかない船に例えることができると思います。でももしも一緒に食事ができる食卓がなければ、どんなに仕事で業績を上げることができていても、どんなに他の分野で活躍ができていても、最終的に家族全部が沈んでいくような、そういう恐ろしいことになりかねないと思いますので、地上における神の国の前衛、その最前線は家庭というものですけども、そこにおいて老苦して弱いものを助ける、与える幸いに生きることができたとすれば、それは本当に信仰の、なんていうかな、根が張っていけると言いましょうか。そこが未然地でなくなるという状態になるかと思います。外国から見ると今は日本は未然地だと未だに言われているそうなんですけども、しかしそんな風に受けるよりも与える方が幸いなんだというライフスタイルを生きる人がいたら、それはもう未然地とは言えなくなると思います。少なくともその人の周りでは。そうしますと、視界の中であっても、時にですね、魚が住める場所があるらしいんです。どういう場所か。泉が湧いているところです。そうしますと、そこだけ塩分濃度が薄くなりますからね。新鮮な水の中で、魚が呼吸できる。泳ぐことができる。私たちも、この社会全体が、このもう地球全体がですね、この視界のような状態になっていて、ほとんどみんな死にかけてますよ。異常気象になったりとか。でもそういう中で、教会というところは、その視界の中の泉なんです。ここに来れば命が吹き返す。本当にまたみずみずしい命の中で元気を取り戻して、そして、なすべき務めに向かっていくことができる。乗り越えなきゃいけないところを挫折しないで、その壁を突破して、突き抜けて、次のところに行くことができる。それは私がそれぞれ目指していきたいところであります。お祈りをしていきたいと思います。1分ほど時間を取りますので、それぞれご自分の言葉で神様に対して祈ってみてください。神様はどんな言葉で祈るかということよりも、どんな心で祈るかということをご覧になっていらっしゃいますので、あまり、きれいな言葉を、用いるということではなくて、その本音で神様の前に祈っていただけたら感謝です。お祈りいたします。私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださり、その尊い血潮を流し命を捨ててくださることを通して、そこまでの代金を払って、犠牲を払って私たちを買い取ってくださった主イエスキリストの父なる神様、私たちはかつて本当に自分のことしか考えることができず、自分のことで手一杯で、人のことを構うこともできない余裕のない、またストレスの多い疲れ果てた人生を生きていました。しかし神様、そのような私たちを探して救うためにあなたは来てくださり、
そして私たちに声をかけて、光の方に、また素晴らしい命の方に呼び寄せて、呼び集めてくださったことをありがとうございます。パウロが告別説教として語ったその最後の部分を今日一緒に味わうことができましたが、神がご自身の血を持って買い取られた神の教会とパウロは語りました。教会のオーナーは神様です。また教会の雇い主は神様であります。私たち一人一人が神の葡萄園に働くべく雇われている雇い人であります。しかし雇い人であっても神様と共に一緒に働くことができたら、なんと幸せなことでしょうか。そしてやがての朽ちない冠、いつまでも残る信仰と希望と愛が、また天の御国が約束されているならば、それは本当に命を懸けても惜しくないライフワークとして良いものであることを覚えております。どうぞ神様、それぞれの持ち場立場が違います、それぞれの置かれている状況が違いますが、神様はそのところどころにあって、今なすべき務めに忠実に歩み続けることができますように、いつも神様と恵みの御言葉により頼んで、そこに土台を据えて、神様、本当に揺るぎのない平安に満たされた、喜びに満たされた歩みを成していくことができますように。そして神様から余裕をいただいて、ゆとりをいただいて、周りの人たちに愛を持って接していくことができますように。受けるよりも与える方が幸いだと、イエス様が、またパウロが身をもって教えてくださった、その素晴らしい教えを実践していく中で、その喜びを、幸いを味わっていくことのできる私たちとしてくださいますように。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。